このスライドですね。これ何だと思います？これ。二つビルがあって、ね、こう爆発が起きてでしょ？だからこれペンタゴンで、ペンタゴン。ね、ここがこう、燃えてますよね。これあるゲームのですね、カードなんです。これいつこのゲームがですね、できたと思います？今のゲーム。これ明らかに911のあれそっくりでしょ？このカードゲームね、実は1995年にできたゲームです。95年にこういうもうカードゲームがあったの。イルミナティカードゲームって言うんですよね。わお。そしてね、次。これオイルで、ね、オイルまみれになっている鳥の絵ですね。なんか、今起きている状況とそっくりでしょ？それから、これが今現実に起きている、メキシコ湾で起きている状況です。それから、これ黒人に見えますよね。黒人がオイルまみれになっちゃってると。オバマ今大変なことになってる。というわけで、こういうね、実は、カードゲームがですね、1995年にですね、もうこういうカードゲームがもうできてたという。アンビリーバボー。アメリカっていう国は一体どういう国なんでしょうか。まさに、これ地で言ってるわけでしょ。カードゲームをね、95年にやったんです。まあ、というわけでやらせです。911は。明確に、やらせ。で、まあ、前回、刑事録の構造ということでね、お話しいたしました。で、今日ちょっとですね、その話をずっと続けていきたいわけですけども、ホワイトボード見てください。ちょっとなんか学会発表みたいになってますけどね。これね、いいですか？前回の復習ちょっとやりますと、刑事録、あるいは黙示録の構造についてお話しいたしましたね。第1から第7までの封印が解かれていく。で、第7の封印が解かれると巻物がわーっと開かれて、ラッパが鳴る。7つのラッパ。そして、7つの、第7番目のラッパが鳴った時に、7つの鉢がこぼされていくわけ。で、前回警挙っていうのを第6のラッパっていうのは、ラッパじゃなくて封印ですね。第5、第6。で、第6の封印のとこを見ると、主の大いなる、子羊の大いなる怒りの火が来た。そこから大観難が始まります。で、7年間、最後の7年間というものがあるわけ。これ後で見ますけど、ダニエル書の予言です。で、その最後の7年間が、なんとなくね、そろそろ始まるのかなみたいな気持ちが私はしてるわけ。で、今ずっとそれをね、ダニエル書と、それから黙示録、あとテサロニケとか、それからレビ記も今日見ますけども、そういうのを見て整理をしておきたい。ね、時が近いという感じがする。まあ今のカードゲーム見てもわかりますよね。で、そのために、いくつかですね、今日お話をしたいと思っています。で、前々回こういうグラフというか図をお見せしましたね。で、 主の、十字架がね、終わって、そして、今、転戦のところは、これは教会時代、異邦人の時代と言われて、最後の、ね、ダニエルの70週の予言の最後の一週が停止している。そして最後の一週、つまり7年間がある時点から開始される。で、7年間っていうのは前半の 3.5 年と後半の 3.5 年に分かれていると、ね、いうお話を、前々回いたしました。そこで今日、ダニエルのですね、9章の予言、それからレビ記の23章で啓示録を、一通りですね、細かく見ていきたいんです。で、まあ、結論から言いますとね、これまあ私バイブルカレッジでも2002年か3年の時にやってたんですけども、この最後の7年っていうのは、収穫の年なんです。おそらく私は秋に始まる。そして秋に終わると。で、この中間のね、ちょうど 3.5 年、秋と秋の中間ですから春ですよね。この春の時に初穂が敬虚されるということをバイブルカレッジでは申し上げたと思います。これはユダヤ人の祭り、このホワイトボードにありますね。この祭りとシンクロしているわけ。で、なんと、それとほとんど同じことを唱えている人がちゃんといるんですね。これはね、発見した時嬉しかったです。実に、お医者さんなんです。神学者とかいうのダメ。牧師とかいうのダメ。頭悪い。やっぱサイエンティストでないと。医者です、医者。この人がね、数学的にきちんとですね、論証してる。で、この暦をね、見てほしいです。で、ここにプリントにも書いておきました。ユダヤ暦。ユダヤ暦。これは2001年に、作ったやつで、2001年の9月17日の夜からユダヤ暦が始まる、新年が始まるって書いてあります。ね、ちょっと今年はまたちょっと違ってるんです。で、これね、ちょっと見にくいと思う。この表にすると。で、これをこの形に整理しますと、非常にですね、わかりやすいんです。で、まずいいですか？こう360度。ぐるっと360度を12等分いたします。ね。で、聖書の1ヶ月というのは30日なんです。30日が1ヶ月です。まあ、陰暦なんですね、陰暦。まあ、正確に言うと30日か29日で、暦が刻まれるんですが、とりあえず30日。よって1年は360日。そして、この12ヶ月、ね、より、まあ、30度ずつこう、割り算していけばいいんですけども、はい、これがややこしいんですよ。いいですか？春、秋。で、ユダヤ人の祭り、この7つの祭り、今、ね、アンダーライン引いてあります。アンダーライン引いてまいります。これ、1、2、3、4、5、6、7つの祭りですね。で、これ、レビ記の23章に出てます。で、皆さんね、レビ記の23章というのはね、これは旧約聖書における福音書と言われてる。つまり、レビ記の23章。いいですか？これ、レビ記の23章。レビ記の23章というのは、旧約聖書における福音書と言われていまして、このレビ記の23章のタイムテーブルに従って、というか、祭りに従って、主はすべてのことを成し遂げられたんです。よろしいでしょうか？さあ、そこで見てください。まずいい？レビ記ちょっと23章開いてもらいましょうか。主の祝祭日と書いてありますね。で、五節見ると、第一の月の14日の夕暮れが過ぎ越しである。 23章5節。第一の月の14日の夕暮れ。あのね、いいですか？ユダヤ人の一日っていうのは朝じゃないですよ。夕方から始まりますから。間違えないでください。夕方が一日の開始です。で、第一の月っていうのはですね、はい、見て。ここ見てください。ホワイトボード見る。いいですか？ 2、3 の月が第一の月で、1、2、3、4 で12月。ただし、1月、2月と我々の月と違うからね。この第一の月、第二の月っていうのはこれ、出エジプト記の数え方でして、2、3 の月が第一の月です。で、2、3 の月っていうのはこれ、春です。3月か4月です。いいですか？春が第一の月です。そしてややこしいのはね、第一の月っていうとなんかここが新年と見えるでしょ？そうなの。と同時に、このティシェリ、いい？第七の月が、これ一日、ね、秋のですね、この一日、これがね、トランペット。ね、これトランペット。月と言われまして、ロシュハシャナと言います。これ新月です、新月。で、この時を新年とする数え方もあります。だから、ユダヤ歴ではいい？新年が二つある。ね、この春二三を第一の月と数える。これ出エジプト記の数え方。と、この、秋のね、ティシェルの一日、新月です。ここを新年と数える。ですから新年が二つあるということね。間違えないで。日本人が新年って言うとすぐお正月を思いつきますけど、全然違いますよ。ね。さあそこで、ニサン、イアル、シバン、タムーズ、テンテンときてティシェリ、ね。で、ずるっときてアダルとこう戻っていきます。で、いい？皆さんね。これ1年を360日と数えますから、いわゆる太陽暦と食い違いますね。太陽暦は 365.24 いくらです。ですから1年間に5日 5.24 日ずつずれていくわけ。で、そのずれがね、約11日、まあ、最終的にね、まあ、これ30日とやりましたけど、29日の場合もあるんですよ。そこで、11日ずれるので、19年に7回、うるう月というのを入れます。わかります？ 11×19 でだいたい360です。ね。あ、367倍になるのかな？ちょっと今、携帯で計算しますけど。いいですか？11×19。これね、209ですね。ですから、これ割ることの、7。で、約 29.85 で1ヶ月になるんです。ね。ですから、19年に7回、うるう月というのを入れて、調整をする。で、このうるう月っていうのが、第二アダル。はい、見てください。こうアダルっていうのがね、二つあるんです。アダル1、アダル2っていうのがここに入ってくるわけね。うるう月。で、それで太陽暦とのズレをですね、調節するんです。で、それはね、ちゃんとユダヤの決まりがあって、アダルが二つ入る時と一つの時があるんです。よろしいでしょうか。ね。さあ、そこで、春の祭りっていうのは、ね、まず、14日、杉越し。15日、種なしパンの祭り。それから17日が初穂の祭り。これ、レビ記の23章を見てくださいね。そして、シバン。シバンのですね、6日がシャブオットと言いまして、まあ、五旬祭、五旬節。で、クリスチャンの言葉で言うと、ペンテコステになります。ペンテコステ。よろしいでしょうか？今15節ね。初穂。それから7週を経て翌日まで50日を数えたら、主に申告の捧げ物を捧げる。 これが、シャブオットです。50日目。ペンテコステというのはそういう意味ですよ。50日目ということです。そして、まあ途中ですね。ここに書いておきました。途中にいくつかね、お祭りあります。断食とかですね。いろんなのあるんですけれども、重要な祭り、秋へ行きます。ね。で、ティシェリの1日。これがですね、ラッパの祭り。第7の月、ティシェリ。ね。ここに書いてあります。24節。第7の月の1日、安息日として守り、角笛を吹け。ね。角笛を吹け。いいですか？で、10日、これ、あがないの祭り。食材日。ね。食材日。あがないの祭り。ヨムキプールと言います。そして15日がカリーオ祭です。スコット。カリーオ祭、スコット。で、23日。これはレビ記に出てませんが、立法祭。ね、シムハットトーラーと言います。はい。というわけでいいですか？このね、春の祭りの4つと秋の祭りの3つ。合計7つ。これが、主の祭り、7大祭りと言われるんです。まずこのこと頭に入れてくださいね。そしてね、いい？主はですね、生まれたの何日？ 12 月25日？嘘。な、クリスマスな、嘘です、あんなものは。嘘、真っ赤な嘘。主が生まれたのはカリオ祭です。10月、だって春に死んだんでしょ？3年半ですよ。じゃあ、3年半戻ってごらんなさい。どこ戻るんですか？秋ですよ。ですから、主は、仮を祭、スコットで、ね、仮に地上に、まあ、肉体を持って、ね、幕屋を張ったんです。ですから、見てくださいですか？ 15 日から8日目って言ったら復活、立法祭でしょ？主は生まれてから8日目に何をしましたか？割礼を受けました。つまり生まれたのがカリオ、8日目立法祭、ここで割礼を受けてるわけですよ。ね、立法の祭りなんですから、立法の象徴といったら割礼ですよ。そして主は、はい、約ですね、まあ、これ書いておきましたけども、ね、ルカのですね、3の1を見てほしいんですけども、いいですか？ルカ書3の1。ここでですね、皇帝ティベリウスの治世の第15年と書いてあります。ね、この時にバプテスマのヨハネが働きをして、で、この時に主は、バプテスマを受けたわけ。で、そこから交渉外に入ったわけです。ハロで、いいですか？ティベリウスの第15年って何年になるかとね、ティベリウスはね、AD14 年から即位してるの。そこで15年目って言いますと、AD28 年になります。で、そこから主はですね、いわゆるバプテスマ、受けて、交渉外に入った。そして、春に、ね、主は、主の日曜日と言いますが、2、3の10日の日に、いわゆる主の日曜日と言いますけども、ロバに乗って入場したんです。エルサレムに。そして、14日に、これ木曜日の夜になりますね。木曜日の夜、杉越として、十字架にかけられ、15日種なしパンとして捧げられた。そして3日目、初歩として蘇ったんです。えめ？つまりこのね、主の入場から杉越、種なしパン、初歩の祭り、これは主の死と復活によって成就しているんです。これがそこに書きました。いいですか？イエスがですね、入場したのが AD32 年。ね、交渉外に入ったのが AD28 年ですよ。いいですか？交渉外に入ったのが AD28 年。 そして AD32 年の2、3の10日、太陽暦で言うと4月9日に主の日曜日で入場したんです。AD32 年。で、AD32 年の、2、3の14日、ね、ここで十字架に杉越の越水として付けられる。で、15日、亡くなるわけです。そして3日目に初歩として復活をするわけです。AD の32年。よろしいですか？ハロー。そして、そこから50日目に、ね、これ、聖霊が下ったでしょ？これがペンテコステなの。ペンテコステってのはシャブオットと言いまして、収穫なんです。ね、レビ記23に、3章にある収穫を捧げよっていうのが、このペンテコステなの。だからペンテコステでもって、多くの収穫が得られたわけですよ。そうでしょ？で、いわゆる教会と言われるものが目に見える形で誕生したのがこのペンテコステの日なわけです。ね。だから、主の地上におられた間に、この四つの祭り、杉越、種なしパンの祭り、初穂の祭り、シャブオット、五旬祭、これはもう成就いたしました。そして今、ね。今まあ、暦はこれずっとぐるぐる回るわけですけれども、ここからですね、いわゆるダニエルの予言というものが関係してくる。はい、ダニエル書を見てください。9章。ダニエル書9章。これダニエル書ってすごいっすよ。後で言いますけども、世界史と比べてごらんなさい。ビタッと当てはまってますから。バビロン、ペルシャ、ギリシャ、ローマ、あの歴史とピタッと当てはまってます。で、9章のね、いい、24節。いいですか？お前の民と聖なる都に対して70州が定められている。それが過ぎると逆らい、反逆は終わり、罪は封じられ、不義は償われる。とこしえの正義が到来し、幻と予言は封じられ、最も聖なるものに油が注がれる。これを知り目覚めよ。今、新教同訳で読んでます。エルサレム復興と再建についての御言葉が出されてから。はい、これが大事です。エルサレム復興と再建についての御言葉、あるいは命令が出てから、油注がれた君、これ誰？キリストですね。の到来まで7週あり、また62週あるよ。つまり69週あるよって言ってるんです。で、62週の後、油注がれた危機のうちに広場と堀は再建される。で、62週の後、油注がれた者は不当に立たれ、都と聖女は次に来る指導者のためによって荒らされ、終わりには洪水があり、終わりまで戦いが続き、荒廃は避けられない。彼は一週の間多くの者と同盟を固め、藩州で生贄と捧げ物を廃止する。憎むべき者の翼の上に荒廃をもたらす者が座す。そしてついに定められた、破滅が荒廃の上に注がれる。70州の予言、聖なる都、エルサレムに対して定められている。そして、いい？これ、69州と1州というふうに分けられる。で、69州というのは、1州は7日ですね。で、主にとって1日は1年と同じだ。だから、そこに書いてありますように、いい？ 69 州というのは、69×7、つまり483。日ですけども、これを年で換算します。で、483年は、はい、上に書いてあるね。今、アウトライン見てくださいよ。聖書の1ヶ月は30日です。よって、483×360。ね、483年 ×360 日で、173,880日。ハロー。さあ、そこで問題は、 この再建の御言葉の祈りがいつ出されたか。これいくつかあるの。ペルシャの王とか。ね。で、これ一番確証が高いのが445BC。紀元前445年。ね。アルタクセルクセス。読めます？アルタク、キムタクじゃないですよ。アルタクセルクセス。王によって帰還令が出されました。で、それが2、3の3日、3月16日です。445年。で、そこから、いいですか？ 173,880 日を足してみるんです。いや、計算しなくていいですよ。してくれた人がいますから。で、この BC 445年、ね、2、3の3、つまり3月16日から173,880 日後というと、実はさっきやった AD32年2、3の10日になるんです。ハロー。わおーって興奮してください。帰還令が出てから油注がれたものが到来する、つまり入場する主の日曜日。これは AD のね、32年2、3の10日。その日をビタッとこの70週の予言が当てているわけ。わお。なんかなんだこれ。つまりこの主の日曜日はダニエルの予言の69週目にね、成就した。そして主はこの祭りに従って杉越種なしパン初をペンテコステまで成就してあげられた。あげられてからペンテコステで降ってきたわけですね。40日間地上にいて弟子を訓練して、で、50日目にペンテコステが起きた。で、ここまで成就した。つまり、あと何が残ってます？ 69 週までは成就しちゃったわけ。あと1週。つまり、7年です。これが、先ほど、っていうか前々回にお見せした、この最後の7年。で、今は、教会時代といって、この点線のところですね。69週は、まあ、言ってみれば十字架のところで成就しているわけです。で、その69週と最後の70週目の7年の間に我々は今、教会として生きているわけ。で、その教会というのは、異邦人の時代と言われている。ね、異邦人の時代、ローマ 11-25。まあ、いろんなところでパウロ言ってますが、こう書いてありますね。兄弟たち、自分を賢いものとうぬぼれないように、次のような秘められた計画をぜひ知ってもらいたい。すなわち一部のイスラエル人が頑なになったのは、異邦人全体が救いに達するまでであり、で、全イスラエルが救われる。つまり、今、ね、69週まで成就して、最後の一週を残して、挿入的に2000年間が今置かれたわけ。それが、異邦人の救いが満たされる。あるいは、異邦人の数が満たされるまでって書いてあるわけ。これが教会時代、異邦人の時代なんです。さあそこで問題は、最後の一週がいつ始まるか。ね。で、その一つの鍵は、全世界に福音が述べ伝えられて終わりが来る。ね。全員のクリスチャンになるんじゃないですよ。はっきり言って主が地上に来られる時の状況っていうのはどういう状況ですか？ 日本キリスト教がリバイバルして天皇がクリスチャンになって素晴らしいキリスト教国日本が生まれた日 No ありえない。日本民族総福音化運動 No ありえない。主が来られる時はどういう時ですか。私が地上に戻る時、果たして地上に信仰が見られるであろうか。これが主が来られる時の状況です。わあ、主よ、なんと不信仰な。しかし主が言ってるんですよ。信仰が見られるであろうか。乾いてるんです。乾いてる。地上は。ね。さあ、そこでね、黙示録に戻ります。啓示録4章を見てください。前回ね、構造、大まかな構造を言いましたが、2章、3章は、これは教会の歴史を言ってる。当時の7つの教会に対する、主の励まし、叱責の言葉であると同時に、これは教会歴史でしたね。で、今、日本キリスト教のラオデキアですよ。主を外に追い出しちゃって、みんなでケンケンガクガク、誰が正しい、こっちが正当、ね、お互いに知識を引き出して裁き合っちゃってんだもん。主は外に追い出されちゃってる。これラオデキアです、まさに。で、問題は、4章で、ね、ここからですね、その後、私が見ていると、見よ開かれた門が天にあった。そして、ラッパが響くように私が、に語りかけるのを聞こえた。この最初の声が、声上って来い。この後、必ず起こることをあなたに示そう。と、霊に満たされた。ここをね、ラッパをね、これ最後のラッパでね、軽挙だっていう人がいるね。つまり、この最後の7年が始まる前、いいですか？この最後の7年が始まる前に、教会は自動的に軽挙されるっていう人たちがいるんです。これ有名なところではアメリカのカルバリーチャペルね、チャック・スミス系の人。それからティム・ラヘイの、レフト・ビハインド。知ってますね？レフト・ビハインド。あれは7年の前に自動的に教会が挙げられるって言ってんの。違います。違う。そんなに安易なことを主はしませんって。はっきり言います。これはですね、秋の祭りでしょ、景挙っていうのはね。成熟してないものがなんで刈り取られますか。ありえないんです。だから、キリスト教徒であればもうね、観覧が始まる7年の前に天にいるから大丈夫。ありえない。教会は、主はもし本当に教会を愛しているならば、あえて艱難、時には大艱難ですら通過させます。通過させる。通過させます。今この時に安直な生き方してる人、みんなそこで裁かれるんです。裁かれる、このラッパの裁き、蜂の裁きを経験します。で、これは後で細かく言いますけどね。で、いいですか？問題は、その後、第一のシール、五章ですね。第一のシールで出てくるの何でしたっけ？第一のシールで出てくるのは、このシールを解くにふさわしいのは子羊である。ね、そのお方が開きます。六章。第一を開くと、白い馬。で、それは、冠を、弓を持ってる。つまり戦いですね。そして、冠を与えられ、勝利の上に勝利を得ようとして出ていた。で、第二の福音、封印では、赤い馬。ね、赤い馬。で、それはですね、地上から平和を奪い取り、殺し合いをさせる。大きな剣を与える。つまり戦争です。そして、第三の封印で出るのは、黒い馬。で、これはですね、食べ物、油を言ってる、飢饉ですね。飢饉。そして、第四の馬、青白い馬。これは、死です。地上の、これ書いてありますね。その名を死。黄泉に従っていた。 彼らが地上の4分の1の人を支配し、剣と飢饉と死をもって、さらに地上の野獣で人を滅ぼす権威が与えられた。つまりこの第4の、封印まで白、赤、黒、青白い4頭の馬が出てくるわけ。で、これは多分もうね、歴史の中で成就してますよね。そうでしょ？で、このね、第1の馬ってこれ何なのかっていう。これがいろんな説があるんです。ね。で、私が前回言ったのは、これは福音であると。で、福音に続いて戦争、赤い馬、そして、飢饉、死が続く。これはもう全世界において、ある意味で世界史の中で成就しているわけです。で、今日はもう一つ別の解釈の仕方をご紹介します。で、このね、四つの封印が、私はもうすでに開かれていると言ってるんですけども、第7年、最後の7年から開かれるんではないかという解釈もあるわけ。その場合に、この四つの馬って一体何なんだというときに、はい、聖書は聖書で解釈してください。ゼカリアの6章を見てください。私的解釈は禁止されてますからね。ゼカリア書、6章を見てください。で、これね、新共同訳で私ちょっとお読みしますけども、新改訳ちょっと言葉が違ってるんです。ね。で、いいですか？こう書いてあります。6章のですね、2節から見ると、これ幻を見てるとですね、4両の戦車が2つの山の間から出てきた。その山は聖堂の山であったと。ね。で、最初の戦車には赤毛の馬。二番目の戦車は黒い馬、三番目には白い馬、四番目にはまだらの馬。ほら、四頭出てくるでしょ。で、このまだらってのはこれペイル、青い馬、青白い馬と同じです。つまり、白、赤、黒、青白い馬がここに四頭出てくる。そしてね、その後読むとこう書いてありますね。私は言葉を継いで、私に語りかけた御使いに、これは何ですか、主よと尋ねた。ね、と御使いは言う。これは天の四方に向かう風って書いてあるね、新共同訳では。新改訳なんてなってます？天の四方に向かう七節、五節。ものだと。うん。これね、原文ではね、ルアハ、霊です。新共同訳、風ってなってる。原文はルアハ、霊です。物なんて言っちゃおかしい。新改訳おかしい。いいですか？四方に出ていく霊だって言ってるんです、これは。ルアハ。ですから風。新共同訳の方がいい。ね。そしてね、六節。その中の黒い馬は北の国に向かう。白い馬は西へ向かう。で、新改訳ですのはそれに続いてとかなってんだよ。でしょ？方角書いてないよ。じゃない？そうでしょ？だけど、新共同訳は西って書いてある。それから、青白い馬は南。では、残った赤い馬はどこ行くんですか？赤い馬は東ですよね。つまり、白い馬は西、黒い馬は北、赤い馬は東、青白い馬は南へ向かうんです。で、さあそこで皆さん、私たち、どこを中心にして物を見ますか？日本中心にしちゃダメですよ。世界の中心はどこ？イスラエル。エルサレム。そこから北っていうとどこがあるの？行ってごらんなさい。北をずーっと地球儀で北行ってごらんなさい。どこ行きます？モスクワですよ。本当にそうです。西へ行ってごらんなさい。どこ行きます？アメリカへ行くんです。東へ行くとどこ行く？中国行きます。その途中にイラン、イラク。南へ行くとどこですか？アフリカです。つまりこの地球のですね、いい？まさに中心なの。全大陸に結びつけるところがこのイスラエルなんですよ。 そこでね、ある人が解釈するのは、西へ行った白い馬が何を表すかと、アメリカだと。アメリカは2001年9月11日以降何やりました？彼らは軍隊をあちこち使わして、弓ですね、を持って征服してったわけでしょ。勝利の上に勝利を重ねた。だからこの第一の馬、つまり白い馬はアメリカによって成就したっていう人たちがいるんです。なるほど。これも一つの解釈ではあります。そうすると次に出てくるのは何ですか？赤い馬。東です。東にあるのはイランです。皆さん、今ね、日本のテレビ見てると相撲、どうでもいいじゃんなものは。今、イランがどうなってますか？何にも放送してない。私はもうブログでずっとこのところ報告してます。イランが今もう一触即発ですよ。アメリカ軍は6000か8000の海兵隊、空母と一緒にもうそこに展開してるんですよ。で、7月8月にはドイツ軍と融合する。そしてなんと IA のですね、タカ派の人たちはイランをやっつけろっつって今盛んにアジ演説やってるんです。今イランはやるぞって言ってるんだ。アメリカもやるぞって言ってるんだよ。で、あそこのホルムズ海峡っていうのがあって、あそこをイランはですね、これ俺たちのものだ。もしアメリカが攻撃したらこう封鎖すると。どうなります？石油が来ません。オイルショックの状態になります。知ってますか？皆さん、70年代のオイルショック。ティッシュペーパー買い集めたりいろんなことやった。今、それがもう今起きようとしてる。これ本当に戦争始まるよ、これ。あんまり関係ない日本おめでたい。カプセル化してね、相撲は八百長どうだとかね、まあ今日選挙ありますけども、一応日本の命運がかかりますが、もっと重要なことがあっちで起きちゃってるわけ。北から、東から赤い馬に乗ったのが何を始めます？戦争を始めるんです。これ本当に中東戦争始まる可能性があります。ですからもしこれが本当に戦争始まったとすると、第二の封印です。そして第三の封印は北へ行きますね。北は何？ロシアです。ロシアって皆さんバカにしちゃダメですよ、あれ。あれは今、虎視眈々と南へ出たがっているんですから。なんで？あれ、不凍港がない。つまり、凍らない港が欲しいんです。あと、石油が欲しい。だから、パイプライン引いてるでしょ？パイプライン引いてるでしょ？彼らは中東の覇権が欲しいんです。そして最後に来るのは、南、青白い、死です。つまりアフリカ大陸は、皆さん例えばエイズ、HIV の感染、どのくらい？40何パーセントですよ。2人に1人がエイズ患者ですよ。まさに死が支配してる。ですから今ね、この最後の7年が、もしかすると2001年にカウントダウンを始めたのかもしれない。とすると、ね、終わりが来るまでに、ワン世代を超えないっていう言葉がある。ワン世代っていうのは聖書で言うと40年です。ですから、そのね、時代に今我々入ってるんですよ、もしかすると。さあ、そこでね、いい？ここに書きましたけれども、この4つの馬、これ霊なんです。制覇、白は制覇、支配。アメリカは今に世界の支配を行おうとしている。じゃない？皆さんの、ゆうちょ350兆。郵便貯金やってる人やめた方がいいですよ。取られますから、アメリカに。アメリカは今、あらゆる面で支配しようとした。しかし、まあ今、崩れようとしてます。赤い馬は戦争したくてしょうがない。青白い馬は飢饉です。あ、ごめん、黒い馬。で、青白い馬は死をもたらします。 この7年が今始まっているかもしれないんです。そこに我々生きているかもしれない。もしかするとリアルタイムで。で、この最後の7年、秋から始まります。このね、あれ電池流したかな、秋から始まる。で、その秋からぐるーっと7回回って秋、その中間点が3年半のところ、それは春になります。春にあるのは初穂の祭りがあるんです。つまり、いいですか、最後のラッパでが鳴ると軽挙されますよ。すべての軽挙があります。それは要するに刈り取りの喜びの祭りなんです。だけどその3年半前に初穂があるんです。だから大群衆ね、一般のクリスチャンが挙げられる一般の収穫、秋の収穫の前に初穂が挙げられる。だからいつもあのほらパン先の時に最後に読む大勢の大群衆がもう天にいるじゃない。あの幻っていうのは、あの最後のラッパ、7つ目のラッパが鳴る前の状態です。挙げられた人たちがいるんですよ。それは初穂で上がる。それがおそらく7年の真ん中になります。まあそういうね、一つの解釈があるんです。で、問題はその7年がですね、どこから始まるのか。で、これがね、ちゃんとですね、面白いんですね。計算できるんですよ。皆さんね、メトニックサイクルっていうのをご存知でしょうかね。これはね、陰暦と太陽暦を対応させる暦の数え方です。で、今私そのめんどくさいこと言いません。ね、言いませんけれども、大事なこと、このトランペットの祭りで秋が始まりまして、で、7年ぐるぐると来て、最後のね、この贖い祭、最後に贖いされるわけでしょ。その終わりまでにですね、陰暦で言って、86ムーン、86月が周期を回って9日ありますと、ちょうど始まりがトランペットで始まって終わりが贖いで終わるという形になるんですよ。で、そうなるための条件があるわけ。ね。で、それをちょっと計算し仕方言いますとですね、前半の3年半っていうのは、いいですか？ 1 年を360日でいきますので、3年半というのは1260日。後半1260日。ね。そして、ダニエル書の9章に戻ってほしいんですが、ダニエル書の9章を見ますとですね、ここに、ですね、9章、12章。ね、ダニエル書の12章を見るとですね、日ごとの供え物が廃止され、憎むべき荒廃をもたらす者が建てられてから、1290日が定められている。で、7年っていうのは、1260たす1260です。そして、憎むべき、荒らすべきものは、7年の真ん中で、ね、イスラエルとの契約を破棄して、そして自分が神だって神殿に立つわけよ。で、それが立ってから1290日が建てられている。数えてあるって書いてあるね。だからさっき言った3年半の1260日、プラス30日になってるわけ。わかります？で、1260日足す1290日で、7年間の始まりから数えると、2550日になります。1260足す1260足す30日。で、2550日。で、それがですね、ちょうどこのトランペットの祭りから、贖いで終わるという 陰暦、ユダヤ暦になる年は、なんと、これ計算しますとですね、書いておいた、ここに。いくつかね。
週報。
ここに書いておきました。ね。実は、2011年、2014年、2016年、で、途中飛ばして2025年になるんです。この、2550日、ね、1260たす1290、ダニエルの予言している、この数字が、いいですか？トランペットの祭りで始まり、ね、で、最後に、この、贖い、食材祭で終わるための条件を満たす、暦ね、ユダヤ暦が、7年の中にピタッとはまるのが、2011年、2014年、16年、点々、25年なんですよ。それ以外の年っていうのは、この暦にはまらないんです。はまらない。とすると、7年の開始としてね、考えられるのは、まあ、さっきの人は2001年ということを言ってるんで、イラクに入ったのが2003年ですか？まあ、そのぐらいの年っていう言い方もあるんですけども、暦から見ると、この2011、14、16、25。で、もしですね、2025が開始だったとすると、7年経つと何年になります？ 2032 年。だからちょうど主がこの十字架でついたのが32年でしょ？それからぴったり2000年になるんですよ。というわけで、まあ、期日を指定することはいたしませんけれども、ね、けれども、この、暦。我々がこれから迎える、ね、成就するのは、このトランペット、ロシュハシャナ、食材祭、ヨムキプール、それからカリオ祭、スコット。これがいつ成就するかっていうのを我々はこれから見るわけ。で、例えばね、主はこう言ってるよ。非常にね、困難な日が来るときにはですね、屋上にいる者は下に戻るなんて言ってるのね。あるでしょ？屋上にいる者ってどういうこと？洗濯をしてるわけ？違う。ユダヤ人が屋上にまで登った日っていうのは、カリオ祭、カリオの祭りなの。このときにはみんなが集まってくるから、屋根にでもどこにでも止めるんです。そのときに下に戻るな。だからそのね、いわゆる最後の3年半大患難、困難な時が来るのは秋なんですよ。秋なんです。秋。ということでね、私たちはこのね、暦、いいですか？この暦のサイクル、それからさっき言ったメトニックサイクル、つまり太陽暦と、ユダヤ暦のカウントの仕方、それを常に参照しながら、ね、主はこの七つの祭りを着々と成就されていくんです。これが我々が今もしかすると入ってるかもしれない。あるいはこれから迎えるかもしれない。最後の七年なんです。復習しますね。ここから始まります。最後のトランペットが鳴ります。最後のトランペットが鳴ると、いわゆる一般の人たち、いわゆるクリスチャンと言われる人が挙げられます。で、その最後のラッパは、ね、いいですか？第三の、災いと言われてるんですよ。で、そこに七つの鉢がある。これはものすごい裁きです。七つの鉢の裁きは。で、そこのところは、かろうじて、ね、避けられつつ上がるでしょう。残される人もいるかもしれないよ。わかりません。七つのラッパ、最後のラッパで警告されます。が、その前に、この中間、七年の中間、つまり春の時期に、初歩として挙げられるクリスチャンがいるんです。黙示録に戻ってください。 黙示録のね、いつも読む。7章を見てほしいんですが、はい、いい？この、はじめ6章を見てくださいね。6章で、今、第4の封印まで言いました。ね、そして、9節、6章9節。子羊が第5の封印を開いたとき、神の言葉と自分たちが立てた証のために殺された人々、つまり、殉教した、ね、人々の魂が祭壇の下にいたと。で、裁きを行ってくれと。ね、彼らには白い衣が与えられる。さらに、これから殺されようとする兄弟たち、仲間が、の数が満ちるまでは待っていよって言われてる。第5の封印。そして、第6の封印を見ると、大地震が起き、太陽は毛の粗い布地のように暗くなり、月は全体が血のようになり、ね、天の星は地上に落ちた。まるで一軸の青い実が、大風に吹き、揺さぶられて、揺り落とされるようだった。イチジクって何を？それはね。風に揺さぶられる。振り落とされる。天は巻物が巻き取られるように消え去る。山も島も皆その場所から移される。地上の王、高官、仙人隊長、止める者、力者、また奴隷、自由な身分の者、ことごとく、ほらな山の岩間に隠れ、山と岩に向かって、私たちの上に覆いかぶさって、玉座に座っておられる方の顔と子羊の怒りから私たちをかくまってくれ。神と子羊の怒りの大いなる日が来た。誰がそれに耐えられるか。つまり、ここから大患難としての神の裁きが始まるわけ。だから、大患難、7年は、いわゆる、患難の時と言われてますが、前半は患難、後半の3年半が大患難、大患難が第6の封印から始まるわけ。ですね。そして、7章を見ると、ここに、地上にですね、ね、刻印を押されたイスラエルの子たちが、ね、14万4千いるわけですよ。ここに。これ地上です、地上。いい？で、この人たちは刻印によって守られるユダヤ人。で、一方で、9節。この後私が見ていると見よ、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集まった、誰にも数えきれないほどの大群衆が白い衣を、これいつもパン先の時に読みますね。ほら、大群衆が天にいるじゃないですか。これ、ラッパ、最後のラッパ鳴ってませんよ。第7の封印まだ開かれてませんからね。ですから、ね、ここにもう挙げられた人たちがいるわけ。大群衆が。これが春に上がる初穂の人たちです。春に上げられる初穂の人たちです。で、テサロニケに最後のラッパとともに上げられるって書いてある。これは秋のラッパ。ね、この、トランペット。これね、ロシュハシャナのラッパが鳴ると、いわゆる普通の教会、クリスチャン。秋に収穫が行われる。だから収穫って言った時に、初穂と一般の収穫があるということです。えね。で、初穂ってのはこれ、割とまあ、隠されているわけね。祭司が主の前にこっそり持ってくる。で、こう。北と南こう揺すって捧げたね。で、こちらの方は大っぴらに刈り取られるわけです。大っぴらに。というわけで、景挙というのは、私は7年の前に自動的に皆、いわゆるキリスト教徒と言われる人が上がるとは思いません。ありえないです。なんで？成熟してないのをなんで刈り取れますか？そうでしょ？これ、刈り取りなんですよ。刈り取り。収穫なんです。秋ですから。ということは、命における、ね、成長がなかったら、成熟がなかったら、刈り取られないんです。よって、ね、いわゆる、刈り取りがなかった場合、この第6の封印、ね、第6の封印、よろしいですか？そして、第7の封印、8章。 第7の封印。で、ここにラッパが出てきます。ラッパ。ね、ラッパが出てきます。で、この1から4のラッパ。これはですね、いわゆる自然界に対する裁きになってますね。で、第5のラッパで、いわゆる穴からですね、前回言いましたけども、何かね、出てくる。で、これは、5ヶ月間、人々を苦しめる。で、人々は死にたいと思っても死ねない。で、これを第1の災いと言います。第5のラッパが第1の災いです。いい？で、これ、ね、イナゴのようなものが、出てきて、名前がアパドン、アポリオン。意味は破壊者ということです。デストロイヤーということです。昔、プロレスラーでいましたよね。デストロイヤー。で、なんと、フセインって言ったじゃん。イラクの。あれってデストロイヤーっていう意味なんだそうですよ。わお。そして第6のラッパ。ね、第6のラッパ。で、これがですね、ユーフラテスのほとり、4人の天使を放してやれと。と、人類の3分の1が殺される。ね。で、これがですね、第2の災いです。第2の災い。そして最後のラッパ。7つ目のラッパ。これが第3の災い。で、その中身が8なんです。わかる？そしてこの第7のラッパが最後のラッパ。で、最後のラッパが吹き鳴らされると、あげられるわけよ。で、それがおそらく秋です。だから言い方変えますと、いいですか？このラッパであげられますね。ね。で、いわゆる第7のラッパ、つまり1から7の8、これがこぼされる第3の災い、神の裁きです。この神の裁きは、極めて短期間に行われるでしょう。短期間に。ね、行われる。まあ、もしかすると、30日かもしれませんよ。あるいは、1ヶ月ぐらいの間かもしれませんけども、というトランペットから蜂がこぼされて、ね、最後の裁きが行われていくわけ。これが、7年間の構造。そして、この初歩で上がったクリスチャン。ね、この7年の中間で上がったクリスチャンは、地上において主と、いるわけね。そして、しばらくして主は、ね、隠れた、主ってほら、カリオ祭に登るときに、こっそり言ったじゃん。あなた、公に自分を表さないんですかって言ったら、まだ私の時来てないとか言いながら、こそこそって上がってたでしょ。だから主はご自分を表すときに、こそこそって表すところと、大っぴらに表すときと、二面性があるわけ。だ主の再臨もね、ギリシャ語で言うとパロシーアという言葉になってるんですが、それはですね、この留まっている、来臨、この空中に留まっている状態をパロシーア。だから空中でこの初歩を上げられて、空中で主と伴って、そこで主との臨在を楽しむんですよ。で、それは、後半の3年半の、まあ、前半ぐらいね。まあ、3年間ぐらいかもしれない。そして、主はそこから、公に、教会をラッパで持って刈り取った後、公に、生徒たちを連れて、雲の、ね、雲の中で、地上を、に来られる。オリーブ山が2つに裂けるわけです。これが、いわゆる、目に見える、再臨です。まさに、そこで、ハルマゲドンが、最後の戦いが起きてくるわけ。これがこのね、今まで見てきたアウトライン、7年の大体のところです。ダニエル書の70章の、6章の最後の7年。ね、これがこれから成就していく。おそらく秋に始まり、秋に終わるんです。そして春に初穂が刈り取られるでしょう。えめん？で、詳しい話、まだまだもっと詳しく見ていきますからね。これからどんどんどんどん細かいところに入っていきます。で、今日とにかく押さえてほしいのは、この7つの祭りというのを頭に叩き込んでください。で、主の御心では、ニサンとティシェリが中心であるということ。 ちょうどこのね、対角線上に来る、この二つの月が極めて重要であるということ。これを押さえてほしい。じゃあ皆さん最後の年迎えて我々どうするわけ？清く正しく、ね、いきなりもうとにかく白いワイシャツ着て、ね、シャワー浴びてきれいにする。No。今我々に必要なことは、主をお迎えするときに、皆さんは主をお迎えする用意ができてる？ハロー。主の前に立つ自信あります？ハロー。ないでしょ？ないでしょ？じゃなかったらどうするんですか？ますます？獅子王に頼る。十字架に戻る。内なる塗り油にとどまれば、巫女の来臨の時に恥ずかしめをこむることはないって言ってるわけ。だから今我々に必要なのは何か。格別に何かやるの？なんかよくあるんじゃ、再臨待望政会とかなんだね。アホくさ。私たちは普通の主婦は主婦。サラリーマンはサラリーマン。学生は学生として、普通に生きるんですよ。その時に何を頼って生きるわけ？血、十字架、御言葉、内なる塗り油、まさにベーシックに戻るべきです。その塗り油にとどまっているんであれば、主の来臨の時に恥ずかしめを被ることはない。この約束にすがるんですよ。ね？これしかないのもう僕ら。で我々ね、堂々と主の前になって出れない。今日のウォッチマニーが言ってるよ。私はキリストと共に十字架につけられた。これは何を意味するんだ。で彼若い頃はね、もう説教することがね、嬉しくてしょうがなかったの。聖書の真理を解き明かしてね。ところが本当に死んだっていう。この殺せ殺せというイエスにね、大群衆がこう言ったでしょ？殺せ殺せ。この言葉が自分に向けられていたと。そしてまさにこの言葉が自分にね、十字架においてキリストと共に成就したということが分かったら、語れなくなっちゃった。語れなくなっちゃったって言ってるんですよ、もう。えね？我々にとって重要なのは、それよ。皆さん、堂々と主の前に。No。我々は、ある意味、ますますも、何も、できなくなってっちゃう。どうしてこの、発歩として、刈り取られる自信がありますか？ハロー？ない。つまり、一切、自分に頼るところがなくなってしまうこと。これが幸いなんです。これが死ですよ。キリストと共に死んだっていうのは、私が自分の頼りとするものが全くないということです。逆に言えば頼れるものは何？死、十字架、御言葉、内なる塗り油。これだけ。キリストが全てです。ですから皆さんさっき良かったですね。堂々と出る自信ありますつって、アーメンとか言っちゃったら、これはもうレフトビハインドです。皆さん自信なかったでしょ？幸いですよ。幸いですよ。だから時期を得た助けを受けるために、はばかることなく、恵みの御座に近づこうではないか。我々一切何にも自分の頼りがなくなってしまう。これが幸いなんです。で、これから世界はね、例えばメキシコ湾で今起きてること知ってます？もう油漏れちゃってもうどうしようもないですよ、あれ。あれ、メキシコ湾、全滅します。なぜか、あのね、オイルのね、パイプラインが壊れただけじゃないのよ。海底が割れちゃってる。本当に。止めようがないんです、もう。で、そこでね、油をね、ほら、拡散する薬、まあ、撒いてるんだけど、これがまた猛毒。 で、まさにね、宇宙っていうか、空中からこう見ると血です。海が血に変わっちゃってる。起きてる。例えばソ連、ロシアでもって、チェルノブイリで放射線漏れがあったね。チェルノブイリでどういう意味？チェルノブイリ。苦いよもぎです。苦いよもぎです。あったでしょ？水が飲めなくなっちゃう。ある意味で部分部分でもう成就してるんですよ。だから我々はまさにこの黙示録の時代に生きているんです。生きている。そしたらその中で何をするの？日本キリスト教みたいにね、お互いに裁き合ってね、あの人全滅します。もうどっちもどっちで滅びます。だからもう日本キリスト教はもうほったらかしていい。その中から本当に血を十字架、御言葉、塗り油、こういうところに戻る兄弟姉妹がどれだけ得られるか。この交わりが貴重なんです。組織なんかどうでもいいです。もう滅びますよ、はっきり言って。なんとか教団、なんとか連盟、なんとかと、滅びます、はっきり言ったものは。どうでもいい。主は滅ぼされます。そこから真の兄弟姉妹を得る。初歩を集めます、主は、これから。その初歩になる資格は何？資格がないと思う人です。自分はとてもじゃないけど、できない。えめ？これはもう一方的に主の御心でしかないんですよ。携えられるかどうかは。それじゃ、僕ら自身には何の頼りにもならない。まさに基本に帰ることですね。憐れみにすがることです。祈りましょう。主よ、おお、ジーザス、ジーザス、ジーザス、ジーザス。おお、イエスよ。おお、イエスよ。おお、ジーザス。主よ、今私たちが置かれている時代、終わりの時代であると感じます。あらゆる私たちが当てにしていたもの、信じていたもの、国家、政府、政治家、司法、行政、あるいはキリスト教、それのものは今すでに崩されつつあるのを経験しております。今私たちが頼るものが何であるのかが裸にされつつあることを感じます。世界は今フェイクであります。やらせであります。そして究極的にこの反キリストが現れ、究極の平和をもたらしてありましょう。しかしそれはフェイクであります。いわゆるキリスト教においても人間的なつながり、人間的な愛、人間的な同盟とかそういったものでフェイク、エキュメリカルなどという偽りがなされております。主、あなたはそのようなフェイクを壊される主であることを感謝いたします。あなたによらずできたものはすべてフェイクであります。十字架によらず成し遂げられたものはすべてフェイクであります。それが今この2000年代に入り、次から次へと明らかにされていると感じます。ダニエルが生きていた時代、 彼はバビロンにおいてネブカデネザルとかその異教の王のもとで異教の文化宗教のもとで証を立てました。友人三人炉の中に入れられましたが、七倍の火がくべられましたが、傷を受けませんでした。四人目の人影が見えると、主よあなたがそこにいてくださったことを感謝いたします。私たちも同様に火にくべられるでありましょう。しかし主よ私たちに、あなたの格別な守りがあることを感謝いたします。フィラデルフィアの教会に対し、あなた方は力がなかったが、私の名と言葉を否まなかった。そして来たるべき患難の時、あなた方を守るであろう。おー、イエスよ。どうぞこの御言葉に対し、私たちがもっと、敬い、重んじることができますように。軽く扱うことがありませんように。すでにキリスト教は廃教へと入っております。互いに潰し合いの状況に入り、悲惨な状況をこれからますます減ることでありましょう。その中に閉じ込められているエクレシアなる兄弟姉妹、目覚めた兄弟姉妹をあなたは得ようとしていることを思います。宗教としてのキリスト教ではなく、単純にあなたの血を、あなたの十字架、そして我が十字架、御言葉、内なる塗り油、あなたのなしてくださったことに、頼り、生きる、エクレシアが建てられることを、あなたは願われます。一切人の手によらない。人の手によらず切り出された岩と、ダニエルの、ネブカデネザルの見た像には、ありました。人手によらず切り出された岩、あなたであります。この岩に頼る者は、失望に終わることがない。どうぞ私たちのまず内なる偶像を打ち倒してください。まず私たちが内なる偶像から解かれますように、自分の能力、才能、自分の達成、自分の何かをもし頼りとしているのであれば、死を明らかにしてください。自ら捨て去ることができますように。まず私の内なるバビロンをあなたが打ち壊してください。主よ、私たちは告白いたします。どうして今あなたが来られたとして、あなたの前に立ち得ましょうか。誰がその聖なる臨在に立つことができましょうか。主よ、できません。私たちには確信も、自信も、誇りも、何もありません。私は、nothing です。nothing です。無であります。おー、主よ。しかし、御言葉に書いてあります。内なる塗り油が教えるところは真理であって偽りではないから。その油が教える通りにあなた方はキリストのうちに留まりなさい。そうすればあなた方は巫女の来臨の時に恥を被ることはないであろう。私は その日を待ち望みます。主よ、どうぞあなたの来られ、私たちがあなたと空中でお会いできるその日をもっとリアルに心待ちにすることができますように。すでにキリスト教はキリスト教と言われるこの世であります。そこを支配する霊は聖霊ではなく世の霊であり、いやむしろ敵 敵の霊であるでありましょう。その中に閉じ込められたエクレシアを、どうぞ主よ、解き放ってください。数は少なくとも、まことにあなたを見出す兄弟姉妹、主よ、あなたが得られますように。私たちの救いはどこから来るのであろう。天地を作られた神から来る。このお方を全てとすることができますように。自分の何かで救われようというもがくことがありませんように。あなたの血、十字架、そして御言葉、塗り油、これが私たちを救うのであります。救いは一方的にあなたの憐れみであります。どうぞ主よ、憐れみを私に対して閉ざすことがありませんように。私たちの不真実において、むしろあなたの真実を求めます。私の不真実があなたの真実を明かしする機会とされますように。私たちの不真実はもう隠しようもありません。しかしよ、あなたは真実であることを感謝いたします。このお方がうちにいてくださることを感謝いたします。おー主よ、基本に戻らせてください。ゼロに戻らせてください。落ち葉のように一切自分が何も成し得ないところに戻してくださいますように。
Son of a ラララララララララララララララララララララ
お立ちください。